コンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道とともに世界へ、スポーツによる地域活性を目指す北海道コンサドーレ札幌。この番組では北海道コンサドーレ札幌の三上博克 GM がラジオを通じてサポーターの皆さんや地域の皆さんの質問にお答えしていきます。今サポーターに伝えたいこと、話したいこと、呼びかけたいこと、三上 GM が本音で語り尽くすコンサ三上 GM のグレートビクトリー。今回はどんなお話が聞けるんでしょうか。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りします。皆さんおはようございます。三角山放送局、山形翼です。今週もスタートしましたコンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道コンサドーレ札幌、三上博克 GM と今日は電話をつないでお話を伺っていきます。三上さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
現在三上さんはどちらにいらっしゃるんでしょうか。
沼津の方でね、はい、ゲームがあったので沼津の方に今行っている状況でございます。
はい、つまりこれは前日のルヴァンカップの沼津戦後、はい、なんでサポーターの皆さんが今聞いているのは事前収録放送ということになりますが、
はい、
はい、沼津のね、スタジアムの方から今日は電話をつないでお話を伺っていきたいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。まずは先週末行われた J1 リーグ第8節アルビレックス新潟戦から振り返っていきたいと思いますが、
はい、
4月の13日土曜日14時キックオフでした。明治安田 J1 リーグ第8節アルビレックス新潟とのアウェーゲーム、スコアは1対1のドローゲームということになりました。三上さんからまずは試合の振り返りをお願いします。
そうですね、事前にこちらの、ね、番組でもお話したように、まあ、僕らにとってはこれは本当6ポイントゲームだなっていう、そういう大きなあのゲームだということで、本当選手含めチーム一体となってね、そこの重要性を解いた中でまずスタートをしていったゲームだったんですけども、そういったスタートをしていった中で、あのやるべきことをね、あのピッチに出てた11人が責任感を持ってやってくれていたので、まあ、あの立ち上がりちょっと押されるような状況あったりするんですけども、しっかりとそれをね耐えしのいだ中で、まあ、逆にうちの方で先制ゴールを奪ったという、 こう試合の流れの中から、ただ残念ながら、まあ、自分たちでこう試合を難しくしてしまった部分っていうのは、まあ、あって、
はい、
これはもう仕方がないことなんですけど、やっぱりその怪我人等々でね、残念ながらその交代枠をもう2枚切らざるを得なかったと、で今のまあリーグの、ね、あのルールでいうと、もうあとハーフタイム以外のところでいうとあと1回しか使えないっていう状況の中で、まあ、さらに残念ながらね、慎吾の方が、まあ、イエロー2枚というところでの退場になり、同時に、まあ、その時ピッチに立ってた2名ぐらいの選手もね、ちょっと90分最後までやりきれるかどうかが不安だっていうことを選手の方から実は言っていた選手もいたりした中で、交代カードっていうところでは本当すごくベンチワークが難しいゲームになってしまったなっていうゲームで、そのまあ矢先に最後、まあ向こうのね執念っていう形でこうやられてしまって、まあ1対1、まあ、そこからカードを切った中でね、その時にできるっていうことをしっかりと交代選手が示していく、ね、最終的にはこの1対1のドローという形で、まあ、終わったんですけども、まあ、勝ち切りたかったなっていうことと、まあ、審判ってね、あの判断っていろいろあるとは思うんですけども、まあ、あの大森慎吾に関する判定に関しては我々クラブとしては、不服というかね、意見というものはちょっとしっかりと求めたいということで、あの会場そして後日含めてね、その真意というのを今確認をさせてもらってはいるんですけども、ただやっぱりそういった、ね、中でもやっぱり勝ち点3というのをしっかりやっぱ取らなければいけないという中で、まあ、残念ながらこう引き分けてしまったと。ただここ数試合ね、我々がやろうとしているっていう部分のゲームっていうのが少しずつこうできているっていうことと、何よりも現場、まあ、選手の中でね、自信みたいなものがこうできてきている、そういったことっていうことをこのゲームは感じたのでね、次のまたリーグ戦、週末広島戦ホームでありますけども、し っかりとそこに生きるゲームではあったなというふうに思ってます。
またホーム連戦ですからね、4月は。
そうですね、
はい、
開幕から数試合ね、残念ながらこう結果をホーム含めて出せてないっていう状況の中で、
はい、
しっかりとやっぱりその部分の開始をね、
うんうん、
あの自分たちでしっかり、今はまだ本当自分たちでねまた変えることができる状況だと思ってますので、
はい、
その2連戦の中でね自分たちでこの状況を打破する、変える、そういったことに意気込んでいきたいなというふうに思ってます、
はい、この先の戦いっていうのも、まあ、いずれのゲームも6ポイントゲームにふさわしいぐらいの、ね、価値のある試合が続いていくかと思いますので、次戦週末に控えているサンフレッチェ広島戦に向けてという話、また番組の後半でも、お話を伺っていきたいと思います。
はい、
さて今週はミッドウィークゲームとなります。ちょうど今この番組を撮っているこの日、4月の17日水曜日、ルヴァンカップファーストラウンド2回戦、現在 J3 リーグで戦っているアスルクラロ沼津との戦いが行われました。19時キックオフということで、はい、札幌にとっては今シーズン初のルヴァンカップゲームということになりました、
はい、
アスルクラロ沼津戦は、トータルスコア3対1で勝利ということになりました、
はい、
では現場でご覧になっていた三上さんから新鮮な情報をお願いします。
はい、まずこの大会に関してはね、サポーターの皆さん含めて一つやはりそのタイトルに近づいていく、狙わなければいけない大会だと思ってますので、そういった意味で言うと絶対に次のステージにまず立つんだっていう強いものと、もう一つはクラブの中でね、この2週間、まあ、リーグ戦等々をこなしながらなんですけども、このルヴァンって一つ大きなポイントになるなっていうふうに実は思ってましたと。その大きな要因っていうのはこの沼津戦、まあ、最終的にはプラン通りですね、若い選手をまずどんどん先発させていこうということで当初から考えてましたので、この2週間リーグ戦を戦いつつもそこに関わってくる、今日関わってくる若い選手方とかなりコミュニケーションを取らさせてもらっていたんですね。でもうその中で大きなその理由になるというのは、このコンサドーレが今年さらなるチーム内競争を生むのはこのゲームが僕はポイントになると思ってまして、そういった意味で言うと、まあ、あえて名前を出していくんであれば、田中博夢であったり、原光介であったり、田中克幸であったり、その他も、家泉だとかですね、そういう選手がどれだけこの場でやれるかっていうことは、すごく大きいなっていうことで、今言ったような選手方とはこの2週間、いろんなコミュニケーションを取らさせてもらって、その準備等々も入って、そこで次に行くことが何よりも大切だということで、チームとして重要視をしたゲームとして入っていきました。でその結果ね、本当前半からしっかりとこう立ち上がりからね、相手にこう飲まれるとか、相手をリスペクトしすぎてとか、逆に相手を見下してということなく、まず自分たちのということをしっかりとこうやってくれた前半だったなと思っています。でその中からね、普段リーグ戦で、ベンチもしくはスタメンで出てるような選手が数名入ってきて、さらに、まあ、チームとしてダメを押していく、相手にいい隙を見せない、そういうゲームプランということをしっかりとね、表現してくれた結果、まあ、3対1という、まず次に絶対進まなければいけないというノルマを果たすと同時に、まあ、本当若い選手、先ほど言ったような選手がですね、しっかりと結果を出せたということと、試合後、まあまあ、まだそんなに時間は経ってない中でも監督なんかとね、このゲームの振り返りみたいなことを少しこうやった中でもね、かなりポジティブな意味でね、監督も捉えているなっていう風になったことが何よりもの成果かなというふうに思ってます。
怪我でね、今シーズンなかなか試合に絡むことができなかったキム・ゴンヒ選手もね、この日、早速スタメン復帰で入ってきたり、
はい、
あと今三上さんからもね、名前の上がった家泉選手だったり、西野選手もね、そう今シーズン初出場となりましたし、
はい、
木戸修馬選手もこの試合に合流をして実際ピッチでも戦い、はい、そしてアンダー18からもね、坂本選手、
はい、
早速試合にも絡んできたと。もう本当に僕も今熱くなったままスタジオに今、いるんですけど、何よりもこの試合 この先につながるっていうのがね、選手たちにとってもこれ一つモチベーションにもなってきますよね。
そうですね、本当チームとしてまずやっぱタイトルを目指していくっていうことと、まあ、今言ったような選手方がさらなる経験、機会っていうものを得ていくっていうことを含め、その中で結果を出すことによって間違いなく本当にチーム内競争がこう出てきますので、
はい、
もう僕らにとっては本当重要な大会の一つだなと思ってます。
この後来週、この同じファーストラウンドの2回戦の別の、山の、ね、対戦があるんですが、そこで、
はい、
AC 長野パルセイロと京都サンガ FC の戦いの勝者と、うん、次3回戦で我々は5月の22日また水曜日ですね、
はい、
3回戦対戦ということになります。この先間にはリーグ戦もこなしながら次の戦いに札幌も調整進めていくっていうところで、今日のこの沼津戦を見てこの先三上さんチームとしての戦い方で考えていることありますか？
そうですね、だいぶそのチームが昨年の最終戦近くからちょっとやっていた戦術も浸透してきましたし、うん、何よりもまだ若干怪我人等々復帰できてない選手いたりしますけども、
はい、
かなりこう戦力としては充実してきた、
うんうん、
さらに今日のゲームで、監督等々現場のスタッフに対してポジティブな印象を与えてくれた選手たちが多数いるっていうことを含めて、すごくいい方向にこうなってきてるなと思ってますので、
うんうんうん、
それをやっぱりね、やっぱ結果で示すっていうことがすごく重要だなっていうふうに思ってます、
うん、今日の試合で光を見せてくれた選手たちにはもっともっとピッチこれからまたリーグ戦にもね、食い込んでくるような、活躍を期待しながら、この先もね強く戦っていってほしいなというふうに思います。さて週末 J1 リーグ第9節、はい、サンフレッチェ広島戦4月の20日土曜日14時キックオフです。ホームゲームです。
はい、
オフィシャルトップパートナー北海道新聞サンクスマッチ、ぜひね多くのサポーター週末札幌ドームこのホームのスタジアムでコンサルの選手たちの、ね、活躍を楽しみにしていただきたいんですが、そんな広島戦三上さん、
はい、
まずは展望をお願いします。
はい、まず結果的に残念な結果に終わった名古屋戦、あそこで少しこう光が見えてきて、
うん、
そして、次のゲームホームゲームでガンバさんになんとか会場一体サポーターの皆さんの力を借りながらいい結果を出して、そして、まあ、新潟戦ちょっと苦しい戦いの中でもなんとか最低限の勝ち点1は積み重ね、ルヴァンという中で先ほど言ったような結果がっていうところから、この流れを本当自分たちの自信にやっぱり変えなきゃいけないって思っている、そういった中でこの広島戦、そしてもう1試合ホームがこの続く2連戦っていうのは本当にそこに持っていけるかどうかだと思ってます。で、本当対戦する広島さんはね、素晴らしい今結果も出してますし内容もすごく充実しているからこそ、ホームとはゆえですよ、そこにやはり勝ち点3を得るっていうのはすごく大きなものになると思ってますので、しっかりとねそこに向けたいい準備をしたいと思ってますし、うん、まあ、今日沼津の方に来ているメンバー早速明日ね札幌に戻ると同時に、逆に前回リーグ戦に出てた多くの選手っていうのは今現在札幌でねしっかりとトレーニングこなしてますので、
はい、
この広島戦までにはもう本当移動等々入れると準備するの1日ぐらいしかないですけども、うん、この1日の中でしっかりと競争と広島戦に対するコンセプト、うん、それを意思統一した中でこのゲームに向かい、うん、しっかりと皆さんと一緒に結果を出す、そういうゲームにしたいと思ってます。
はい、この広島戦今回沼津戦では前節のこの新潟戦からはだいぶ選手も大幅に入れ替えていわゆるターンオーバーで臨んで戦いましたけど、次のこのリーグ広島戦に例えば今日この沼津戦で活躍した選手たちが、うん、その今札幌に残っている組に食い込んでくるみたいなのってありそうですか、可能性としては。
そうですね、まあ、今日の例えばですけども先発から出てた方と後半から出てきた方、うん、こういったことで言うんであれば先発から出てきた方が何人かが 18名のね、うん、登録に入っていく可能性って十分あると思ってますし、逆に後半から出てきたメンバーが先発になっていく、
は
い、いうことって大いにあり得るなって思ってます、
はい。
まあ、実際現場ともねいろいろ話をしている中ではそういうプランなんかも A プラン B プラン C プランっていう大きく今3パターンぐらいスタメン含めてですね、
うん、
選手の体調状況等々を1日という短いの中でも見極めた中で3つぐらい今チームとして持ってますので、
はい、
その中の中には先ほど言ったようなことっていうのが十分ありえますし、いずれにせよそこには新たな刺激競争、うんうん、そういったものは間違いなく出てくるなっていうふうに思ってます。
この週末の広島戦のどんな選手が選ばれてピッチで戦ってくれるのかっていう、まあ、このなんか嬉しい悩みというかね、サポーター的にもちょっと思い巡らせながら、今週末4月の20日土曜日札幌ドームで開催されるホームゲーム14時キックオフです。明治安田 J1 リーグ第9節サンフレッチェ広島戦、ぜひ多くのサポーターの方に前節のねホームゲームだったガンバ戦のあの一体感、僕も目の前で見て肌で感じましたけど、やっぱり札幌のこのホームだなっていうのを本当にあのたくさんの人に感じてその場に加わってほしいなというふうに思うので、その中で戦う選手たちの活躍引き続き期待していきましょう。さてここで三上さん、ビクトリーメッセージ1通いただいているのでご紹介します。
はい、
ビクトリーネームはゆけゆけコンサさんです。三上さんこんにちは。
こんにちは。
質問です。現在クロアチアのディナモザグレブに期限付き移籍している金子拓郎選手についてですが、この夏に移籍期間が満了となります。今後金子選手との契約はどうなっていくのか、現状お話しできる範囲で教えていただけると嬉しいです、というビクトリーメッセージが届いていました。
はい、ありがとうございます。今現状ステータス的にはですね、あのまずは我々 そのクラブの委任を受けた関係者に今週末ちょうど現地についてもらう今予定なんですね、
はい。
でその中で、金子拓郎とのコミュニケーションというのは十分僕らクラブとしても取れてるんですけども、ザグレブ側、向こうのクラブ側として、
はい、
まあ、最終決定ではないにせよ、
うんうん、
どのような意向プラン、ここ数ヶ月後にどういう方向性になりそうなのかっていうことの意思確認含めて、今週末そういった形で確認をし合うということにまずなっているっていうのが現状のステータスですね、
はい。
でまあ、そのステータスを確認した上で、まあ、本人との話し合いどういう方向か含めて、今後も引き続き話し合っていこうというふうに思ってます、
うん。現在まだこのクロアチアではリーグ戦がね続いている中で、金子選手も今戦っている最中ですけども、まあ、やはりね俺らの金子拓郎、コンサドーレからまた世界で活躍する選手のねその動向というところもまだこの先ね、続いていきますので、引き続き追いながらまた三上さんの方からあのお伝えできる情報が入ってきたらサポーターの皆さんに届けてください。
はい、
ルヴァンカップファーストラウンド、この先コンサドーレは3回戦に進んでいきます。この3回戦は5月の22日水曜日、これまたアウェーゲームになりますね。
どちらが勝つかは分からないですけど、どちらが勝っても僕らにとってはアウェーゲームになるという状況ですね、は
い。3回戦が行われます。こちら5月の22日水曜日です。そしてまず J1 リーグ第9節サンフレッチェ広島戦、今週の土曜日4月の20日14時キックオフです。チームはもうすでにね沼津戦を終えて、次はこのリーグ広島戦に向けての調整がスタートしていきますので、我々サポーターも引き続き熱い声援で選手たちを後押ししていきましょう。番組はコンサドーレ YouTube チャンネル、コンサドーレ TV、 さらには Spotify ほかポッドキャストでもアーカイブ配信中です。それでは今日はこの辺で、
北海道コンサドーレ札幌の三上博一と、
進行は三角山放送局山形翼でお送りしました。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
白い恋人。
番組では三上 GM 宛ての質問メッセージを募集しています。メールアドレスはリクエスト@山.co.jp、 X、Q、Twitter はハッシュタグコンサ GV までどうぞ。コンサ三上 GM のグレートビクトリー、次回もどうぞお楽しみに。幸せを作るお菓子石屋製菓の提供でお送りしました。